さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手はしんとすけ、しゅりのすけと
けいじゃーじです。
よろしくお願いします。はい、ということで11月の27日水曜日、
そうですね、
本日は収録放送でお届けしております。
はいはい、そうですよ。もう気温も沖縄観測史上初のマイナス15度ということで、
いやけいじゃーさん、今日はね、いや大ほら吹きだし、今日収録なんですよ、いや知らないでしょ。
知らないけど、もしかしたら当たる可能性。
アホ予想、何そのアホ予想は。
手で行こうぜ、手で、大体手で。
最近デイアフタートモロー見たんか。
いや見てはないんだよな。そこはごめんね、そこはちょっとごめんね。いやいや、見ようかな。
例え突っ込み、例え突っ込み。
見ようかな。
いや見ようかなじゃなくて、リアルで言ってないんですよ。
昨日見たなとか言ってね。
いやきっと 見たなじゃなくて、収録だしそれも。
いや本当今日は収録ということで、
はい、
何が起きるか分かりませんけども。
そうですね。
はい、楽しみにということで、
ね。まあ僕たちの声が平和に届くような1週間後であってほしいと、
そうですね、
願いを込めて。
なんででも今日は収録なんですか。
僕がですね、まあ、火曜日のオリジンアワーでも、はい、おそらくあゆむさんが話してると思いますけど、
は
あ、このあゆむさんと、で、初恋クルマニアのケンゴさんと、
はい、
この2人に、まあ、僕とあとネパール人芸人のラムちゃん、
はい、
2人が、まあ、東京に連れて行ってもらって、旅行しようよっていう、まあ、プライベートの企画があって、ありがとうございますみたいな、で、まあ、2泊3日、まあ、楽しもうよみたいな、まあ、企画をしてくれて、ラムちゃん初めて東京行って楽しもうぜみたいな、まあ、飲み会のノリで決まった2泊3日の旅行があったんですよ、
はい、
それの話をまたあゆむさんが、後から、RBC のお昼の番組の A ランチのスタッフに、なんか雑談してるときにこんなのがあるんですよって言ったら、
はいはい、
それ面白いね、番組の企画でやろうよってなって、プライベート旅行がまさかのテレビもちょっとついてきてくれるみたいな、
すごいっすね、
まあ、ついてきてくれるっていうか、まあ、カメラはまあ自分たちで、あゆむさんの、まあ、手持ちのカメラで回すんですけど、
はい、
っていう流れになりまして、まあその1日目が本日27日の水曜日と。
なるほど、
はい、これがね、
だから今日は収録ということ、
収録で、はい、水木金と、2泊3日で行っている初日でございますね。
じゃあもうやばいぐらい爆笑の旅になるということ
ですかね。いや、ハードル、ケイジャーさん、お昼の情報番組、
これいつでも流れるんですかね、それは。
オンエアは、12月の14日の土曜日のお昼にA ランチの方で、
12月の14日、
はい、
あ、なるほど、今日からじゃあ2週間後ぐらいの
ですね、
なるほど、
やるという流れになっておりますんで、はい、
楽しみですね。
どういう旅になったのかというのは、
まあ、もちろんね、でもバラバラですけどね、
あ、バラバラっていうのは
なんかあんまりこう共通性がないというか、みんな仲悪いんですか、みんな。
いやの
ちゃんと
仲いいんすよ、ちゃんと仲いいんすよ、逆でしょ、
殴り合いぐらいしてほしいです
よ。いや、バカじゃないの、
お願いだからね。
いや、あの全然、あの仲いい
っ
すよ。
赤いのを見せてほしいです、映像で赤を。
いや、え、闘牛と思ってます。ラムちゃんのこと、
東京でね、
いや、東京と闘牛の闘がかかってるってこと、どういうこと、
なんか、あるですか、じゃあ東京近辺の、
はいはい、
滝行とかも行くの。
いや、一応それはバラエティ的には面白いですけど、あのラムちゃん初めての東京って言って、あの滝行があるよっていうのはなかなかスペシャルすぎるでしょ。
そうか、ね、
なかなか東京行って滝行することないんですよ、普通の人も。
そっか、もったいない。まあまあ、でもいろいろね、面白くなるってことですよね。
まあ、になると思いますけどね。はい、
楽しみです。
うん、
じゃあ今日はもう、じゃあ収録ですけども。
はいはい。
いや、あれやこれやも喋っていきたいんでね、頑張っていきますか、じゃあとりあえず。
そうですね、まあ、メールの方も、まあ、収録ですけれども来週も読めますんで、
そうですね、
募集しておりますんでね。
もう今この瞬間来週分ね、送ってほしいですね。
はい、ちょっとすいません。
お、今日、あ、流れた。
あれ、
あ、いいっすね、いいっすね。
はい、
メールもいっぱい来てますけども、まあ後でじゃあ読みましょうか。
あ、メールも収録なのに来てるんですか。
いや、もうそれは来るんじゃないですかね、もう鬼のように。
いや、ありがたいですね、
鬼のようにっていうか、まあ先週告知したんでね、ちゃんとね。
あ、先週、そうですね、
ぜひね。
はい、
じゃあまあまあ、でも予想でいろいろ手で喋っていこうかなと思うんです。
今日のこと、まあ、天気のことはマイナス15度という予想でしたけど、
ライブも終わってるってことですよね。
ライブ終わってますよ、オリジンライブ
来たかな、お客さん3人は来たかな。
いや、少な、
オリジンお笑いライブ。
いや、しんとすけトークライブじゃないんだから。
しんとすけトークライブ、
いや、しんとすけトークライブじゃないんだから。
来たかな、お客さんね。
いや、オリジン気象天気ね、第4土曜日に、
あ、なるほど、
言ってましたけど、
ちょうど今、こうたくんが来ましたね。
あ、リアルタイムでは、なぜ今来たのかという、
うん、まあ、でもありがたいですね、本当に。
いや、ありがたいですよ、気象転結も無事に終わってね、でと思いますけど、
何するんですか、東京で、さっきの話、戻りますけど、
あの東京では、まあ、ラムちゃんが初めて東京に行くっていうことで、うん、まあ、ベタな東京スポットを、うん、まあ、みんなで、ラムちゃんに紹介したいところ、
なるほど、
お回ろうよみたいな。
でも、紹介しようよっつっても、うん。その他のメンバーも別に東京マニアではないでしょ。
そうなんですよ。
みんなベタなっつっても最高のってことでしょ、みんな。
だからもう紹介、しようよと言ってる人たちも、うん、そんなに詳しくはないよっていうのも。
なるほど。
もちろん込み込みで、うん、まあでもそこは日本人としての意地でどうにかリサーチをして臨むという。
浅草とか。
浅草ですね。
浅草と書いて浅草寺とか。
ああ、そうっす。浅草寺ね、う
ん。隣の花屋敷だったっけ、遊園地。
ああ、そうそう。そこも行くかもしれないっていう。
まだあるんだ。
はい。
なるほど。
話もあったりとか。
上野動物園とか。
上野動物園は、まあ一応話出たんですけど、やっぱラムちゃんこの動物強いじゃないですか。強いっていうのは、
なるほどね、
例えばなんか、
身近だし、
身近に象がいるとか野生で
見てるもんをわざわざ見に行くこともないだろうと。
うん。うん、まあだからそれも踏まえて逆に、なんか、あの像なんかネパールにいるのに似てるなとかいうのもなんか面白そうだねっていう話は出たんですけど。
ああ、なるほど。
まあでも子供の国でもできるかみたいな、
まあそう
話になってる。
ネパールはね、中国側の国境線でよくパンダ捕まえて食ってるっていうからね。
いや、食ってるか、ね、いや絶対ニュースになってるわ。
まあまあ、
国連から抗議の文書届くわ。そしたら
それはないか。そっかそっか、
ないでしょ。
じゃあ、ま、他に何すんの？東京。東京とか大阪って意外と何もないんだよ。
じゃあ、そうっすよね。うん、僕、この前、先月も東京行った時に、うん、結局、まあ、観光スポットみたいなところには行かずに、まあ、街を練り歩いてたんで、まあ、結局、まあ、ま、うん、お店とかがいっぱいあるとか、人が多いのはそうなんですけど。
ベタっていうのはね、うん、言っても、まあ、人工物で、本当に、正直。
うん、まあ、浅草とか、
なんていうの、ハイ、スカイハイ、バックドロップタワーだと
か。いや、東京スカイツリーね。
ハイスカイフライフローだ。
いや、ハイスカイスカイフローじゃなくて。え、何それ、プロレス技。ちょっと俺が知らない単語どんどん出すのやめてもらっていい。何それ、スカイスカイフローって。
あとは、東京ティワ、東京タワー。
いや、東京ティワって何よ。
東京タワーと。
うん。
あとは何があるのかな。
でも今、出たのはもう、まさに、うん、もう全部。あ、うん、行こうかなっていう感じのところで。
いや、人も面白いでしょ。もう人自体ももうあっち観光名所みたいなもんさ、東京って。
はい、はい。
渋谷とか行って、うん、こんな街だよっていう。
うんうんうん。
渋谷行ったりってこと？ 23 区。
もうまさにそうなりますね。
うん。まあまあ、でもじゃあ、ベタ、もう回れるんですね、じゃあ結局はね。
ああ、この回れるっていうのは。
意外とあちこち回れるんじゃないですか。
はいはい。
ベタなところもあるんでしょ。
まあそうですね。だから時間はまああるんで。あ、で、うん、あと、まあ、秋葉原行って。
あ、秋葉原ね。
メイド喫茶行くかみたいな。
ああ、メイド喫茶ね。
メイド喫茶はでも、うん、今ってまあ、果たして秋葉原にもまあ、あるのかとか、いうところも。
もう、どんどん時代が早いから、あの辺は。
わからないんですけど、うん、結構流行ったの10年前ぐらいですよね、多分。
あ、もうそんななの？
バーンってテレビとかで見てたのは多分そんぐらいだと思うんですよ。
へぇ。
だからもう最近はもう沖縄にはないですよね、多分。あるんですかね、メイド喫茶って。なんかその流行ってた時期は沖縄にもなんか何店舗か。
あ、そうなんだ。
国際通りらへんにできてた気がするんですよ。
あ、あ、
で、それも見ないですし。
あるんじゃないかな。
まだあるんですかね。
まあね。
うん、だから、うん、ラムがそれを、うん、体験するのとかもまあいいかなとか、
うん、
まあいう話だったり、
お、
まあまあいろいろ話は出てましたけど、
なんか絶対にテレビのインタビューに受けようぜみたいな、はいはい、そういう企画はないの？絶対どっかでなんかやってそうさ。
ああ、はいはいはい。
テレビがどっか。
まあまあ空港に言うは何しにがいたりとか。
とか、
はいはい。
まあ街中というかそういう渋谷とかで。う
ん
う
ん、はいはいはい。
インタビュー絶対受けようぜみたいな。
いや、まあ、でもこっちもテレビですからね、うん、もうそのテレビ対テレビの曲が取れればそれいいですけど ね、まあでも確かに斬新ですね。
うん、まあでもベタではないけどね。
はいはい。
ベタ企画でしょ、ラムちゃんベタ企画。
まあ、ベタ企画、まあ、東京紹介しようみたいな、
うん、
まあ、企画がありまして、うん、でまたラムちゃんも東京にネパール人の知り合いがいっぱいいるみたいなんですよ。
ああ、そっか、いそうだね、確かに。
だからまあそういう、もしかしたら感動の再会があるかもしれないし。
ああ、なるほど。
なんせ特にディレクションとかもなく、うん、もう自分たちで、カメラ持って行ってっていう、
うん、
まあ、だけなんで、
うん、
どこまでできればっていう、
なるほど、
撮れ高も含め、まあ、別になんかでも、まあ、写真でもいいしみたいな、
うん、
まあその撮れ高とかいうのは別に気にしないでいいよみたいな感じだったんですよね、テレビのスタッフさんは。
お蔵入りの可能性もあるってことだよね。でもこれ告知はしちゃったけど、
この番組自体ですか。いや、もう番組はもうやるのは決定です。
もう決定なの、
はい、
じゃあもう絶対もう大爆笑も鬼爆笑取らんといけないんじゃないの。
まあでも、まあ、まあ爆笑というよりかは、まあお昼の情報番組なんで。
ああ、しかもなんか場所場所で撮ったらさ、そういうのもあるの、うんうん、なんかアポイント取らんといけないんじゃないの。
ああ、じゃあそういう話も一応今日、あのさっき打ち合わせがあったんですけど、まあその、まあ、大きいところはアポイント、まあテレビの方が撮ってくれてとか、
うんうん、
まあこの身近なところは、
うん、
まあ自分たちで撮ってとかいう感じでやるかとか、なんかいろいろ話は出てましたけど。
なるほどね。
うん、
まあまあでもじゃあ、まあラムちゃんはもう今やオリジンのね、うちの事務所のスーパースターだから、は
い、もう期待の星ですよ、
うん、もう何やっても面白いんでしょうね。
はいはい、
絶対にでもディズニーはいかんだよ最後、やばい、やばい、ディズニー行こうぜっては嫌なんだよ。
いや、これはあの、
もうでも
行きたとしてなんでなんすか。
いや、なんか、ちょっと、インチキすぎるというか。
ああ、もう、うん、もうすごいし、
もう取れたくも取れるし。でしょ、
はいはい、
でも、あっちもオファーは難しいかな。
まあでも、オファー難しいみたいな話してましたよ、今日。
うん、
ディズニーランドよくわかんないですけど、
うん、
なんか撮影許可が難しいんでしょうね。ね、
大変そうですよね。
まあでも、ラムちゃんもラムちゃんで、あの、頭いいじゃないですか。
ああ、はいはい、
でなんかもうずっとこの、しかもラムちゃんこういうテレビとか好きなんで、
うん、
もうずっとこの東京で何した方がいいのかなっていうのを、
うん、
なんか楽しそうに話すんですけど、
お、
あのこの前言ってたのが、
うん、
なんかこんなのどうですかって東京行って、
うん、
なんかお寿司屋行って、
うん、
でお寿司食べようとして、
うん、
でうわ日本人は生魚食べるのかよっていう、これどうですかっていういやお前日本来て何年目だばっつって、いや5年でそれはラム無理があるぜっつって、
うん、
あそっかとか言って
やっぱオリジンの普段やってるあの嘘の企画が全部バレ始めてるんですかねオリジンがいつも嘘ばっかりつくから。
いや嘘ばっかりついてないし、
やらせオリジンの癖がついてるのかない
ややらせじゃなくてコントをすることはありますけどコント、
あそうかそうか、
はい、あれはコントですから。
なるほどね、はい、
どう、まあまあ、ねえ、だからラムちゃん
アイディアがあるっていうのが、うん、でも出すっていうのがね、
はいはい、
素晴らしいです。他の若手なんてもう毎日死んでますから、ね、オリジンの若い子たちってもう先輩に押しつぶされてもう死んでますからラムちゃんすごいな、アイディア出すってね、
は
い、うん、
やっぱラムちゃんはやっぱりこのネパール人なんで、
うん、
あのちゃんと自分でイエスノーを持ってるんで。
あ、なるほど、そうか、
は
い、
それもはっきり言うんですよ。
なるほどなるほどね、
はい、あ、うん、だから昨日も、うん、あの僕が今回ラムちゃんと一緒に、
はい、
あの O1 グランプリ出るんですけど、
うん、
まあ、まあ1回やったネタはまた僕が手直しして、
うん、
ちょっと夜中あのパソコン打ち込んでて、
はい、
よしネタできたと思って、
うん、
まあ、12時半ぐらいにできたんですよ。
あ、夜ね、
はい、
うん、
でラムちゃんもちょうど12時半ぐらいになんか家に帰ってきたと、うん、
お、はいはい、
で、まあ、ラムちゃん南城市に職場があるから。
あ、そっか、
はい、南城市から、まあ、この那覇の家まで帰ってきて、
うん、
で事務所ともちょっと離れてるんで那覇なんですけど、
はい、
まあ、事務所まで来さすのかわいそうだなと思って、
うん、
まあ、まあ12時過ぎたら事務所入れないっていうのもありますし、
はい、
じゃあ俺がお前んちまで届けるよと台本、
はいはい、
で僕ちょっとあとちょっとだけ作業したかったんで、
うん、
じゃあラムちゃんちょっと1時間後ぐらいに行っても大丈夫って言ったんですよ、
はいはい、
そしたらラムちゃんが1時間後はちょっと遅いですねって言っていや死にはっきり言う人ってごめんすぐ行くっつって、うん、
いや、うん、確かにもう眠る時間だから、ね、基本的に
そう普通だったら、
うん、
あ1時間、うん、全然待てますよとか言、
うん、
いそうなもんじゃないですか、
うん、
1時間は遅いですねって。
なるほど、
はっきり言えますから。
あ、そっか、
うん、ただ、
うん
うん、このラムちゃんが、
うん、
あのちょっとあの日本寄りになってきてるのかなって感じることもあって、
うん、あ、そうなんだ。
その台本届けて、
うん、
まあ、家に行って、
うん、
で抜き打ちで冷蔵庫チェックしたんですよ。
あ、はいはいはい、
そしたら、うん、あの納豆があって、
へ、
あいつ納豆死に嫌いって言ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
もう潤之助のライブのオープニングでやるぐらい、
はいはい、
あのラムちゃんに納豆を食べさせようみたいな、うんうんうん、でやっぱり、食えないみたいな感じの企画やったことあるんですけど、うんうん、なんか何でお前納豆あればっつったら、はい、いやちょっと私も食べれるようになってみようかなと思って健康にいいって言うからみたいな、頑張ってラーメンに入れたりして食べたけどやっぱり、うん、まあうん、美味しくはないですねみたいな感じで言ってたけど、
はいはいはい、
ちょっとずつこの日本というか、まあ、沖縄というか、うん、に近づこうという努力はしているという
相当はワールドワイドっていうかグローバルな人ですねやっぱり、
うん、
すごいな。俺も八角行ったのがもう恥ずかしいっすね
台湾の八角、
別に苦手とか嫌いではないんですけど、
はい、はいはい、
そんなに文句言うことでもなかったなって今反省
いやでも台湾に住んだら逆に5年も経てば、
うん
うん、
え、俺携帯も買えない人間がよそに行って変わると思ってるわよ全くゼロのように変わらんと思うよ俺本当に。
いや死に変わったらそれでもすごいですね。
うん、
うん、
まあまあでも
経営者さん変わらなそうだな、うん、
楽しみではありますね。まあ、
そうですね、
一応ね、ラムちゃん、
まあ、そういう旅がね、うん、ありますんで、
A ランチがもうね、
うん、
高級 A ランチになるってことです
ね。何を決めに行ったみたいな顔してるんです
か。その V をこうガンガン流したらもう本当にやばい
ぐらい、うん、そうですよ、うん、これはもうね、うん、僕 A ランチ初めて出るんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、出るかどうかもまだ今のところ分かんないんですけど、うん、まあまあ
新がいなくなってメディアでいっぱいあれの仕事新がいなくなってから。
いやでもそうでもないですよ。新が謹慎期間中ですけど、
うん、同じぐらい、
同じぐらいじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
まあでもちょっととは減ってると思いますよやっぱ。
あ、なるほどね。
うん、まあでもなんかメディア露出は減ったけど、うん、このまあ東京に行ったりとか、なんか大阪に行ったりとか、まあもともと決まっていたことではありますけど、たまたまこの期間に本土に行く機会が多かったではありますね、
うん、あ、なるほど、ね、
だからなんか、まあ、真の謹慎期間中仕事増えたやんにみたいな言われることもあるんですけど、
うんうんうんうん、
いやもちろん減ってはいるんですよ、
うん、派手になったんだよね。じゃあ仕事が
確かに
仕事がド派手になって、
仕事がなんか
別に増えてはないけど、
増えてはない、減ったんですけど
一個一個がド派手になって、
派手になったのがあった、もともとあったみたいな。
すごいっすね。
うん、うん、
まあ、でもラムちゃんのバーターっていうことですよね。もう3人ともね、言っても
いやもう
ラムちゃん次第、
ラムちゃん様々で、
うん、
はい、僕なんてラムちゃんのおかげでファミリーマートの CM 出てるみたいなところもあるかもしれませんからね。
あ、そうなんだ。
はい、
あ。この。あ、そっか、待って、でも俺ちゃんとまだ見てないんだよね。
CM っすか？
ファミリーマート。
はい、あ。ラムちゃんがもともと出てて。
ラムちゃん見たことある。
うん。で、僕もこれ出てるんですよ、今。
あ、そうなんだ。
はい、
あ。親はなんて言ってんの、末子は。
いや、本名出すな。
末子ちゃん。
いや、末子ちゃんじゃないよ。一回遊んだんか。俺のお母と。ディナー行ったんか。
ギンギンですね。
ギンギンじゃないよ。
でもそんなのバレてない、何も言ってこない。
いや CM に関しては特に言ってないですし。
あ、なるほど。
あのもっと言えば、うん、めちゃくちゃお笑い反対してた時でも、うん、あの僕がめっちゃ昔芸歴3ヶ月の時に、
うん、
あの三ツ矢サイダーの全国 CM、 上戸彩さんと出た時には、うん、あのお母もそれだけは唯一嬉しそうでしたね。なんか、
あ、そうなんだ、
はい、あんたもう俳優なればとかなんか言ってる時があったんですよ。
盲目すぎるな、盲目すぎる
な。そうなんですよ。
あなたに向かって俳優になった方がいいよ。お母さん、ちょっと俺が往復便立たせないといけない。一回目を覚まさせんといけないですね。順子が止めてもやるから。
いや、お姉の褒め出すな。
まあまあ。
お母とお姉の褒めを出すな、ラジオで。
もう少しずつね、こうやって、親孝行じゃないけど、お笑い孝行してね。
はいはい。
あの、まあ、洗脳できればいいですけどね。
ですね、どうにか。いや、洗脳って言うんじゃないよ。
うん。
うん。
まあでも本当ラムちゃん、こうね、先頭に立たして。
はいはい。
裏でがっぽり稼げばもうバ
ッチリ。
違うんですよ。みんなそんなって行くんですよ。ちゃんと。
あ、なるほど。
別に悪いことではないじゃないですか。
はいはい。
ちゃんと巻かれるというか、長いものじゃないですけど。
いや、これで、あの、ケイジャーさんが言うのに、うん、がっぽり稼げたらいいんですけど、
うん、
あの、がっぽり稼いでる人がいないという、寂しい現状がありますからね。
あ、
こればっかりは。
なるほど。ただ、東京、沖縄の A ランチさんで放送するのは面白いんだよね。だ、東京ってもういっぱい人いるから、うん、
はいはい、
あの外国人、
はいはい。
ラムちゃん声とかも、星の数ほどいそうだから、そこはなるべく被らんように。うんうん、あの、やってね。
あ、面白い外国人が、
K 急に入ってくる時もある可能性あるでしょ。
まあ確かに原宿ら辺でもなんかいますよ、この客引きのなんか適当に鈴木さんとか佐藤さん入ったよとか、
あ、なるほどね、
言ってる客引きの黒人の人とかいますよ。
うん、まあ、そこと被らんようにというか、うん、ラムちゃんの良さをね、
はいはい、うん、いやでもラムちゃんが、いやもうそことバチバチに戦うっていうのもありますよね、東京に行って。
ああ、なるほどね。
もう面白外国人のナンバーワン決定戦みたいな、
ぼったくんなよっつって、ぼったくりだここはっつって、
ああそう、ストリートファイトで
なるほど
お笑い外国人ストリートファイト、
まあいろいろじゃあ溢れてきますね、企画は
ですね。
じゃあ僕も楽しみにしときますよ
見ます？
僕も。
エーランちゃん見たことあります？
僕もあれなんで、レギュラーなんで。
いや見たことないわ。
レギュラー。
いや、適当言うんじゃないよ。
レギュランチです。レギュランチ。
レギュランチってなんか。つなげてるだけやし。
やべえ、やったぜ。適当に言った、やったぜ。
いやいや、チュンス。何の手応えだわ。
さあ、メールもいっぱい来てるんで、ね。後で読んでいこうかなと思ってますけども。
はい、ということで、うん、はい、本日は収録放送でお届けしております、はい、皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンを終えております。
はい、そういうことですね。
はい、さあ収録放送で本日はお届けしております。
メール来てますけどどうします、もったいぶって読みます、もったいぶりながら。
いや、もうもったいぶりながら読みましょう。じゃあ、
じゃあ行きましょう。
はい、お願いします。
いや、来てますよ。じゃあ行きます。
ありがたい。
ケイジャーさん、シュリノスケさん、大城クマさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
いや、もったいぶってるなそんなにもったいぶる。
いや、時間いっぱいあるし。
いや、一文字一文字をどうにか伸ばそうと。
今日11月20日の夜の服装はT シャツ、パーカー、ウィンドブレーカー、手の先がかじかんでます。外寒い。今日は昼間も寒かったよ。シュリノスケさん、あったかくしてきてね、ということで。
これはね、相当寒いですよ。だって、パーカーの上からウィンドブレーカーだから。
うん、ああ、なるほどね。
これもう沖縄だったら、年に数回あるかないかの格好ですよね。
なるほど。
うん。ということは15度とか。
いや、もっとと思いますよ。
もっと寒いですか、今。
おそらく
10度とかですかね。手がかじかんでるから確かに、うん、15度だったらまだかじかみはしないですもんね。
東京慣れしてる加藤ちゃんさんでもこれですから。
もう在住ですから、それは、
うん、いや、もう
恐ろしいな。
ということは今頃はもうちゃんと防寒して練り歩いてラムちゃんが黒人と戦ってるそれでいいです。
いや、
今頃
すごい予想だな。
初日で
可能性はあるけど、
初日で
体力なくなるわ。でも、僕あのダウンジャケットがないんですよ、うん、この
あ、まあ別に普通ですよね、沖縄だからね。
うん、結構なんていうんですか、
まああったか、まあまあ、うん、
ちょっとダウンジャケットの薄いやつみたいのあるけど、
はいはいはい、
あれだけで太刀打ちできるのかっていう怖さはあるんですけど。
ああ、なるほどね。あ、でも今までもあっちこっち行ったんでしょ。
冬はでもそんなに行った記憶ないですね。
あ、そうなん。まあでも建物の中入れば全部あったかいんですよ、
う
ん、
まあそうですよね。だからそんなに
どうするかって話なんです。
移動もまああるとは思いますけど、
うん、
ずっと外なわけではないから、まあどうにかなるのかなっていう、
なるほど、
ことは思ってますけど、
うん、まあでも寒いと思いますよ、うん、さあ、うん、目覚めをケージャージ世代来てますね。
はい。
昔は街の中に家電のリサイクルショップがポツポツとあったよね。だったねー。私6000円で洗濯機買ったけど手で回さないとパワーが足りなかったよ。卵を落としても割れないしって言う人も手を挙げて、はーい、ということで。
リ
サイクルショップがポツポツあったと。
それはまあ今でもまあありはしますけど、うん、まあ、数が多かったってことですかね。
でしょうね。コンビニ的なもんですかね。
うーん、
6000円で洗濯機買えたんですよ。
安い
っ
すね。
二層式かな。
あの、手で回すって書いてるから
二層パワーが、だからもう本当にもうリサイクルショップだったんですね。今だったらある、ほぼ完璧に直したやつじゃないと出さない気がするんですよ。
あ、 そういうことか。
もう完全にお釈迦になったやつをどうにか復活させたリサイクルショップなんですかね、やっぱり。
あ、なるほど。もう次、もともと手動ではなかったやつを。
ではないと思います。
売ってるってことですか？
多分。あ、そういう洗濯機 ?6000 円で買う？そういう。逆に。
いや、確かに。
そんな昔、加藤ちゃんさん、そんな昔の人だった。
いや、いつも言ってますけど。
平成生まれでしょ、加藤ちゃんさん。
違うよや。
強い違うよや。
違うよや。ケイジャーさんの上だよ。でも、生卵が割れないってどういうことですか？
卵を落としても割れないし。
洗濯機と、卵が割れないっていうのは、
そういうことかな。
どういう関係の話なんですか？
パワーが足りなさすぎて、洗濯機に落とすってことですかね。
回ってる洗濯機に卵を落としても、割れない、
うん。アルファゲルがあったんかな、アルファゲル。アシックス最高の発明品、アルファゲルが。
洗濯機の、うん、そこにアルファゲルが溜まってるんですか、うん、
あったんかな。
いや、洗濯物むるげちゃげちゃになるでしょ。
げちゃげちゃきましたね。
いや、いや毎日言ってないわ。
今多分です
ね。これで夢じゃない。
げちゃげちゃって言ったのはあなたが一人だけだと思います。
いや、どこで俺は優越感を感じればいいんです
か。オンリーワンのね。さあ、令和世代も来てますね。うん。センダリーナさんが保護した猫ちゃんが100匹を突破！おめでとうございます。もう突破してるんじゃないですかね。
いや、メールの量からしたら突破してそうですけどね。
平成の時代ですでに。
うん。
すごいっすね。でもね、猫ちゃん。まだこんな時代にいっぱいいるんすね。猫ちゃん、ワンちゃん。
いやー、でも、犬はもうあんま見ないですけどね、野良犬。
あ、野良犬ってそういえばあんまり見たことないっすね。
はい。ダムちゃんも言ってましたよ。
あ、そうなんだ。
はい。この、野良犬、野良猫みたいに野良象がいるっていう。
あ、
はい、このあるあるネタをなんか、うん、野良象がいるっていうのをどう言った方がいいですかねみたいなのがあって、
なるほど、
野良猫野良犬みたいに野良象がいるって言ったら分かりやすいんじゃないっていうアドバイスしたら、うんうん、日本は野良犬いますかねみたいな。
逆に言われたんだ。
あ、確かにいないなと思って。
なるほどね。もう確かに野良アントニーもいないからな。
いえ、野良アントニーは具志川の瓶投げるおじいやし。
いないから
よ。もう雨靴履いてる。
そっか、野良像ね。
うん、
確かに、はいはい、まあまあでもいいことなんでしょ、要は。まあ、いない、見かけないっていうのはね。
まあ人間にとってはいいことっていう。まあまあそうですよね。まあ
捨てがいない、捨てないっていうこと
で、ね、捨ててないってみんな飼われてると、
うんうん、いいことだと思います。さあ予想来てますね、うん。ダム 92.2%、 ショーの体重 46.7kg、 桃心先生が本日お仕事以外で描かれたイラスト5枚、ではでは放送ちばってねということで。
いや、相当描いてますからね。ツイッターにも上げてますしね。
ありがたいっすね、
はい。
さあまだ来てますよ、なんとまだまだ、収録放送なのにまだまだ来てますからね。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。
はい、
これは今ケージャージ世代は以上ですね。
はい、じゃあまたメールの方が。
メールいきます？じゃあ、どうします？いきます？
いっちゃいましょう。
よし、いきましょう。
はい。
シュリノスケさん。
はい。
ケイジャージさん。
はい。
こんばんは。
すごい引き伸ばそうとしてない？そろそろ歌舞伎かなぐらいのテンションで言ってた今。
収録、お疲れ様でー
す。いや、歌舞伎やしや。完全に歌舞伎になったやし。
あ、すいませんね。寄せていきました、ね。青葉ですということで。
いや、青葉さん、いつもありがとうございます。
令和世代が来てますね。
お、令和世代。
うん。水曜オリジンアワーのファンが FM 那覇に大集結。いや、あるかー
い。いや、ボケじゃないんですよ。
あ、違うんですか。
これボケじゃなくて、うん、はい、はい。
希望？
希望です。希望のある話。
すいませんね、なんか本当にわざわざ。うん、いやー、そうであってほしいっすね。
いや、もうこれはね、うん、水曜オリジナルはオフ会的なことは、
うん、
まあオフ会じゃないけど公開放送は何度かね、
うん、あ、そういえば昔やりましたね、今のメンバーでも、ね、ありましたよね、
ワイン酒場が。
あ、そっかそっか、ワイン酒場いいところでしたね。
あった時期には
ジビエちゃんもいただきましたね。
ジビエ、僕はジビエというものをあそこで知りましたし。
あ、そうそう、俺もそういう意味では僕も初めてでしたね。
うん。
さ、もう一つ令和世代ありますね。
はい。
助走して放送する。いや、やるやー、やるわーい。
いやいや、これはやるかじゃなくて、これはやるわーいなんだ、うん。助走して放送、これでも月曜オリジンアワーのデコリンさんが、
うん、
やったりやらなかったりっていう、
もうすでに、あ、でもそこから フューチャーしてきたんですかね、じゃあ
ね。もしかしたら他のところも聞いてるかも。まあでも、結局今やってないんですかね。
うん、はい。でも、デコリン、だからそういう狙いでしょ？ラジオだから分かるかーいとかそういうことでしょ？
いや、
もしかしたら。
あの人は多分、本当にやってると思います。うん、あ、関係なく。
なるほどね。
うん。で、ベンビーさんに、シンプルに注意されてました。
あ、そうなんだ。
え、お前、なんだもやつって。お前、やるんだったらやる、やらないんだったらやらない、ちゃんとやれ。なんで、格好は女なのに喋りは思いだったり、なんか、でその次の週とかもなんか助走してこなかったりで、お前ずっと助走やるんじゃないばとかなんかもう根本的な注意を毎週食らって、
もう先輩芸人からやるんだったらやる、はい、やらないんだったらやらないっていう注意は、
はい、
もう本当に大変なことですよ、この注意この基本中の基本ですからね大変ですね、はい。PS 自分の部屋にあるネパール募金だ、あれ言ったらこれ収録だからさっき言ったんですけどね。
はいはい。
増やしたんですかね。先週は 16,485 円から今週は 16,690 円に増加。
あれ増えてないですか？
またもや慌てての募金ごめん。パーカーは必須。重ね着必須。内地で縛りよー。このメールは FM 那覇。あ、これは大丈夫です。ということですね。
あ、業務のやつだ、最後の、うん。あ、ありがとうございます。すごい。
いや、増えた。
慌てて募金まで。
単純に200円ぐらい増えました。
いや、ありがたいですね。やっぱ重ね着なんだ、基本。じゃあ。
ただね、青葉さんのところは、ガタニーですからね。
ガタニーって言ってんだ。
ガタニーは、それ寒いですからね。
いやー、新潟寒そうだな。
うん。
あ、まあでも、新潟でも重ね着ってことは、やっぱ東京でも2枚やれば、いけるっていうのはなんか分かりましたね。
うん。あ、まだありますね、青葉さんから。
おお、2つ目。
あ、違うな。これは先週やったやつだな。
ああ、そうですか。
うん。
はいはいはい。
まあでも寒いっていうことなんでね。
うん。これは気をつけていかないとですね。
うん、さあ、まだ来てますよ。
あ、すごい。
びっくりですね。
3通目。
来てます。ケージャーさん、シュリノスケさん、オンシロクマさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
子育てにはお金がかかると実感しているラジオネーム、食安さんです。
あ、最近生まれたんですかね。
ね、私のモアイ仲間に、ツールド沖縄に出るくらい自転車好きがいますが、こいつが今年の7月に国道で自損事故を起こしたんです。
これ自転車でかな？
かな。糸満の国道で頭や背中を強く打ちつけた後、あれおかしい、体が動かない。こいつ首の頸椎という部分が、え？こいつ首の頸椎という部分が折れていて、すぐに救急車に乗せられたんですが、こいつが自分自身の体の前に心配していたことは何でしょう？いやいや。こんなどぎつい事故の後にクイズ、すごいな。答えはね、一応ちょっと今、僕が目読しましょうね。
はいはい、目読すんな。
目読ね。
いや、気になってしょうがないわ。
何かちなみに答え言ってくださいよ。自分の体が動かない状態で心配していたことですよ。
あ、この頸椎が折れる前に心配していたことではなくて、
じゃないです。
頸椎が折れた後に、もう
折れて今この体が動かない状態で心配、すぐパッと心配したことは何でしょう。
自分の体のことで。
多分答えを、いや、分からないです。体なのか。
ああ、これはね、当てちゃっていいですか。
お願いします。
自転車は壊れていないか。
うん。ブブー。
あ、違います？
こんなのじゃないです。もっと、もっとです。
もっと？
もっともう、どぎついというかもう、あれでしょ。これ、ちょっとなんていうの？教科書1ページ目みたいな、そんなのじゃないです。
は？
53 ページぐらいです。
53ページ目、相当いってますよ。
うんうん、
じゃあこれ自転車でこけて、
体が動かない状態で心配していたことですよ。
心配していたこと。
うん、
俺の息子は大丈夫か見てくれ。
あ、近いかな。
近いんすか。
カイチーだな、カイチーかもしれん。
あ、マジっすか。
その息子、まあ、でも答え言います。
じゃあお願いします。
答え、保険証とソープランドのスタンプ券を一緒のバッグに入れていたから。やばいやばいっつって。
なるほど。
保険証、やばいやばいやばい。ソープランドのあれと 一緒に入れてるから、やばい、バレたらやばい、みたいな。そういうことです。
なるほどね。
息子がお世話になってるところですね。
はあ、これ奥さんにバレちゃうから、みたいな。
ソープランド、俺ごめんなさい、行ったことないんですよ、実は。
はいはい。
僕自体がソープランドなんで。
いや、ケイチャソン自体が。
もう意味わからん
だ。どういうこと？
どうよ。意味わからん。
いや、どうよじゃないよ。いや、どこで自信持っていれば。
スタンプ券ってあるんだ。
いや、僕もわかんないです、それは。スタンプ券。
サービス、なんか何回かやったら、何かサービスがもらえるとか、そんなことですかね、スタンプ券ですからね。
ああ、どうなんかな、スタンプ券、常連さんにだけ行ったりしてるんかな。
うん。さあ、後日談ですが、はいはい、まだ奥様からは反応はないそうです。
へ
え。ちなみに、この男性は現在無事に生活しております。
よかった。じゃあ、また元気にソープランド行ってるんでしょうね。
この生活のせいがね。
あ、また小里編に。
小里編になってるんですよね。
なるほど。
ということで。
小里編に生きると。
うん。小里編っていうのか、あれ。これ、
ちっちゃいやつですよね。
小里ってあの、グニグニじゃなかったっけ。まあまあいいや。
グニグニは立身。
生活のせいですね。
生活のせい。うん。
ということで、まあまあよかったっすね。本当に事故ってもこんなもん。復活できて
ですね。
頸椎が折れてるやばいやし、もう本当に。
これはもうモアイでは爆笑間違いなしのエピソードですね。
そうなるでしょ
う。うん。頸椎折れた時に弱いよっつって、体ご飯くれよっつって言ってるんでしょうね、これは。
うん、さ、ということで、
はい、
以上、いただいたメール以上です。
ありがとうございます。いやー。ありがたいですね。
ですね、本当に。
いやー、収録なのにもかかわらず。
収録で3通っていうことは、平時で3万通ぐらいってことですかね。平時の3万通に近いのかな。
いや、これはもうポジティブ公式に当てはめるとそうなりますね。
うん。いや、でもよかった、大場さんも。まあ、加トちゃんさんはすごいから。
もう。
送るでしょうと僕は思ってたんですよ。送ってくれるでしょ
う。くしくも、先週メールいただいたメンバーが、そのまま、うん、このままではやばいという感じで、うん、
危機感をね我々よりも持ったわけですね、
はい、送ってくれたんでしょうね、
いや、うん、青葉さんももう本当偉いですね、募金までしてくれて
ありがたいですよ、
急にね、
うん、これまた溜まった募金で、まあ、ネパールに行こうっていう、うん、まあ、話をしてるじゃないですか、
うんうんうん、
このラムちゃんと一緒に、
はいはい、
うん、まあ、僕なんかオリジンアワーメンバー、
うん、
ラムちゃんで、
はい、
でこう募金を募っていくと、で、うん、ラムちゃんが最近言ってたのが、もうネパール行ったら、うん、もう最近私の弟が免許取ったんで、うん、
はい、
もう自由にどこでも行けますよって言ってて、
最高じゃないですか、
だからこの足の分はもう気にしなくていいっていう、
最高っすね、
はい、
このネパールでの兄弟のなんか力関係ってどうなんですかね、やっぱりあるんですかね、そういうの、
あ、
上が一番だっていうやつが、
でも聞いた話だとなんか、うん、まあ日本とそんな変わらないんじゃないですかね、要は、
なるほど、
まあ、長男が、うん、まあ、後継ぎみたいな、まあ、
普通に仲がいいってことかな、
うん、仲いいみたいですよ、で、うん、この普通に車で移動するっていうから、
うん、
お前があっちにいるときは何で移動してたばって最近聞いたら、うん、
はい、
埋まって
て、いや面白いな、やっぱりな。いや面白いな、水牛とは思ってたんだけど、馬か、
埋まって言ってました。
いやすごいな、ちょっとこれもちょっとホニャララランチさんにちょっと営業かけてもらってい
いですか。いやいや、シニアさっきまで A ランチ言ってたよ。
ホニャララランチ
さん、ホニャララランチじゃなくて、うん、しかもその包み隠すをホニャララが長いってどういうことよ。
ちょっと足と枕台も出していただいて、
はいはい、
ホニャララランチさんから。
いやだから A ランチ長くなっちゃってるから、うん、隠した分。
いや面白そうですね、うん、そしたら、
はい、
まあ、行けるかどうかがまだね未知数ですからね。
そうです、だからパスポートも更新しないといけないですしとか、
うん、
まあ、そこら辺もやってね、
うん、
はい、来年には行きたいと思ってます、
うん、
来年の
この時期、来年だったっけ、
来年のこの時期です、行くとしたら。
なるほど。
12月が
馬も3頭ぐらいあるんですかね。
いやネパールに、うん、ラム の家に行ったらありますよ。
でもネパールで車って何乗ってるんですかね、弟さんは。ここも大事じゃないですか。
確かに。
あと絶対断る日もあるでしょ。いや行かない、今日は出ないとか言って。
いやでもそこはもうラムのもう兄権力で。
いやあっち行ってハイブリッドカー乗ってたらびっくりするよ俺。そしたらいやすごいなと思って。
はいはい、はい、
ガソリンも要は入れるってことでしょ、どっかで。
まあそっか、そうですね。
電気自動車ってもあんまりイメージつかんし。
なんかインドとかは日本の車が多いイメージはなんかありますけどね。
あっちゃんもスズキでしょ。
あ、そうなんですか。
独占ぐらいの。
へえ。
スズキ大人気です
インドは鈴木なんですか。
昔からもう先見の目っていうの、社長が、
はいはい、
今会長ですか、鈴木社長ですか、会長が、
はいはい、
先にもインドに行って、
へー、
もう売りまくってたんで、
はあ、ネパールはそうじゃないですね。
90%ぐらいじゃなかったかな、シェアは。
すご
っ。10年ぐらい前まで。今は知らんよ。
あの人口で 90% 鈴木ってやばいですね。
もうすごいですよ、本当に。だから、じゃなかったかなと思うんですけどね。
そう、なるほどね、うん。まあ、このネパール行った時に、うん、まあ、このラムの、
うん、
まあ、この移動させてもらいますけど、うん、最近聞いたので、
うん、
ネパール人おでこに、うん、あのなんかチョンって赤い手みたいな、
イメージがある、あの辺の人ね、
つけてるじゃないですか、
はいはい、あれ男も女の人だけじゃなくて、
男もなんかつけてる時あるんですけど、
はいはいはい、
なんかお祭りの時とかに、
うん、
つけたりして、
へ、
名前はティカっていうらしいんですけど、
お、はいはいはい、
あのラムに、あのこれなんでつけてるのって聞いたら、
うん、
ラムも意味はわからないって言ってました。
あ、そうなんだ。
そう、だからなんか旗目から見たらすごく神聖な意味合いとか、
うん、
なんか、
まあ、例えば宗教的なもんね、
うん、後継ぎしかつけたらいけないとか、うん、
あ、なるほど、
神様が見える人だけつけるとか、わかんないですけど、なんかすごい意味合いがありそうじゃないですか、
うん、
実際のところなんでやってるかわからないっていう。
へ、
まあ、もちろんお父さんお母さんとかは知ってるかも、
うん、
知ってるとは思いますけど、
調べてもないってことだよね。ただ単純に、
うん、ラムはわかんない、
そういえばわからないねみたいな、
うん、
多分日焼け防止じゃん、日焼け。こっちだけ、
そこだけ
日焼けをちょっと防止しようか。
じゃあネパール人あそこ外したら相当そこだけ白いの、
眉の間だけ、ここだけはもう阻止するっていう。
ああ、なんか昔のなんか載ってるんですかね、言い伝えの書に。
何か、
ここ眉間を日焼けしたら体調悪くなるよ的な。
なんか、うん、そういうのがあるん
だ。下痢になるよみたいな。
もうカレーは食えなくなるよとか、そういう。じゃあ、やばい。ちょっとやっとこう、チョンやっとこう、ティカをやっとこう、つって。
うん、眉間だけは守れと。
でも僕らマーチってこれティカやってたら尊重されるんじゃない、もしかしたら。
いや、それが、ああ、笑われるかもしれないですよね。
ああ、なるほど。
うん、この意味は分かんないんですけど、
うん、
あのなんかあの日本人間違えてるぜみたいな。
あ、なるほどね、
うん、
もしかしたら時期もあるかもしれんしね、やる時期ね、
はいはい、
通年では、まあでも通年やってそうだけどね、
うん、
原料もなんか知らんしね。
あ、この
ティカの原料、
ティカの米か豆って言ってましたよ。
米か豆、
なんて言ったら豆だったかな。
水牛のうんこも、じゃあ服もなんかあるんでしょ、ま
あ、いや、ありそうではあるな。
胃腸はなんかね。
いやいや、それはもうありそうではありません
。可能性としてはね。
泣きにしもあらずだ、それは、
うん。ティカっていうくらいだからね、名前の。
いやの。
水牛のうんこはティカだ。
いやの。水牛のうんこにティカ感があるかわかんないですけど。あと言ってたのが、あの、インドは外国人見たら、
うん、
なんか、例えばお金持ちだから、どうにかお金取ろうとか思う人が多いらしいんですよ、
うん、取るっていうのはどういう意味で、商売的にやる、それとも犯罪的に取る
ってこと。どっちもじゃないですかね。
そうなんだ。
ネパールは外国人に優しいって言ってましたよ。
あ、でもまあそんな感じはしますよね、
うん、
ネパール。
だからなんか別に来ても
ラムちゃん
安心ですよって言ってましたよ。
偏見じゃなくて あそこインド人面白い人ばっかりだから、
ああ
私が負けたらやばいな、あそこ見せたくないなみたいなのもあるかもしれないじゃないですか。
ラムちゃんの自己顕示欲が、うん、
自分を守るために、芸能として沖縄での芸能を守るために紹介しないっていう、
はいはい、間違った文化を教え込んで、
インド人そうそうそう
そう、その場合も頭叩きますよ俺、うん、ラムの頭。
あの辺は頭叩いたらどうなるのかな。
ダメって言ってました。
あ、やっぱダメなんだ。
あと本当はネパールもダメなんですよ。
あ、ネパール。
頭叩いたら、
うん、
なんだったかな。
目ん玉が飛び出るみたいな。
いや、
そう
やつ。いや、アメリカアニメやし。
そういうやつではないんだ。
うん、頭叩いたら、ん?宗教的にダメだったかな。文化的にダメだったか忘れたんですけど、まあまあ、もともと叩かないものっていう。
なるほど。
でも今はもうバシバシ叩いてますけど。
インドも儲けてそうだけどね、すごいでしょ、うん、経済成長率って。
うん、すごいとは聞きますけど、
人口もすごいし、
うん、
中国語への PM も出てるし。
あ、そうなんすか。
街ネパールかぶってんかな、大丈夫かな。
はあ、
もう基準値の何百倍かだったんじゃない、もう出るな外にぐらいの。
はあ、
大気汚染が。
マジっすか。
どこだった首都。
首都はインドの首都、
2文字くらいじゃなかった。
なんか聞いたら絶対あーってなるな。
夫婦みたいな。夫婦。
夫婦。
じゃなかったっけ？
デリー、デリーはあれか。
あ、それじゃない？デリーっぽくない？
デリーっすか？
わからんけど。
インドの人なんだかな？
サリーではないさ。
サリーは装飾。
わからん、着物。わからん、わからん、サリー。
装束ですよね、そう。うん。
ティリーでもないさ。ティリー。
いい、ティリーは、あの、これコントのオチです。ティリーは。
カットマンズはネパール？
ああ、ネパールです。あ、カットマンズって、
ん？うん。
今聞いたらカトちゃんにちょっと似てますね。カトちゃん。あ、
すげえ。あ、国分寺の。
はい。
国分寺のカットマンズだ。
あ、国分寺のカットマンズ。どっちだ？すごい。国分寺だわ、カットマンズだわ。
姉妹都市かな。
いやいや、
もしかして、
ね、国分寺は国分寺なんですよ、そもそも。
加藤ちゃんさんティカやってるかな。
いや、やってないよ。
ティカをね、
見たことないよ。
あ、でもまあいろいろ膨らみますけど、さっきも言ったけど、やっぱ行けるか行けんかの一応話になるから、
ね。まあそうですよね。でも台湾の時も、うん、まあこんくらいの感じでいざとなったら台湾料理屋行こうとか言ってたけど、
うん、
まあ結局行けたんで。
あ、
今回ちょっと規模違いますけど。一番安いのは、韓国経由らしいですね。韓国経由が、
あ、そうなんだ、
はい、5万円ぐらいで行ける
って、はい、面白そう。韓国行ってね、飛行機乗り換えでしょ。
はいはい。
あの、日本航空とかじゃないんでしょ、おそらく。韓国の飛行機かな、
うん、だと思いますよ。
だったら最高じゃね。なんか俺たちもトラブルに、はい、面白そうさ。
ナッツ姫出るか。
牛乳とかナッツ何でもかけてね。
いやいや、
たま、ラッキーみたい なりそうだけどね。
じゃあたまたまそこにいたら、帰ってきた時のラジオはもう話題は絶えないですよね。
うん、もうあの台湾でエロ本が買えなかった事件以来、もう本当面白いことになるかもしれないんで。
え、しかも台湾行った時の一番のトピックそれっすか。
俺一番最高だったわ。あ、でもあれ、ま、行ってさっき、でも A ランチさんだったから、
はいはい、
うちいっぱいパイプあるさ、一応は。
ああ、はいはいはい。
ヒープーさんところとか、
ああ、
あと小刻みさんのところとか。
これはマジで
いけるんじゃない。
でもここ自体が FM
な、そっか、 FM 那覇さんが俺たちの母体か。そっかそっか、母体。それか、
俺のね、勝手にケイジャーさんの自宅で撮ってるみたいな、
そうだな、
感じで話してますけど。
そっか、 FM
那覇、一応 FM 那覇で話してはいるっていう。
母体だからな。
あと FM 那覇と、
うんうん、
例えば、
うん、
この
俺こんなって喋ってんの。この映像何、いつからこれ。俺そんなうまい、
あの、
俺こんな形で声出しきれんけどね。
YouTube の動画が完全にフリーズしてますね。
動画が静止がなってますけど。
怖い怖い怖い。これちゃんと声は届いてますよね。
ねえ、確かにそれは届いてんじゃないですか。
うん、それはさすがにできてると思います
けど。もう一回撮ればいいさ。無理だった、もう一回撮るよ。
いえ、すごいな、う
ん、簡単なんで、
はい、あ、まあというね、
うん、
感じでも本当にコラボありえますね今の、う
ん、いやでもやっぱり FM 那覇さんがまずはメインでしょ、うん、我々の
メインで、うん、じゃあ FM 那覇さんに
またここだから制限なくいろいろできるんですよ、
はいはい、
あんな何かいろいろ絡んだらもういろいろね、
確かに
閉じ込められるんで、
テレビが来たらこれはさすがに制限は多いですね、うん、あ、うん、逆にあの今度僕12月の、FM の忘年会、
うん、
参加予定なんで。
ああ、なるほど。
その時にちょっと例えば、
うん、
あの航空会社さんスポンサーいけないですかねとか。
最高じゃないですか。
そういう話を持ちかけて、
うん、
で、まあ、どうにか。
なるほどね。
資金を、
うん、
資金をちょっと頂戴するという。
なるほどね。
作戦もありますし。
いや最高ですね。
うん、
そこでじゃあ広げていくというね。
はいはい。
FM のさ、那覇さんを母体としてね。
母体として。はい。
もうできる。もうこれできるな。一応。あとはもう企画だけですよ。じゃあそしたら、う
ん、
ネパール
の。もう来年の12月には行きますんで。
ぜひね。
どうしても。皆さんの募金をよろしくお願いします。
お願いします。
で、あと、これ、そば、ケイジャーさん言いましたっけ？あの、この前僕、台湾行ったじゃないですか。
はいはいはい、行きました、
ね。はい。その時に、うん、あの、昔、台湾行った時に、
うん、
スーパードライ極度乾燥しなさいっていう、スーパードライは英語で、
うん、
極度乾燥は 漢字、しなさいはひらがなって書かれた、
はい、
意味やからメーカーの T シャツがあったじゃないですか。
はい、ありました。
でそれが専門店になってるって話したじゃないですか。
はいはいはいはいはい、言ってましたね。はい、うんうん、
そこの靴下買った話しましたっけ。
ああ、やってないです。
僕今あの衣装で靴下を、うん、ハイソックスの靴下と、
はいはいはい、
まあ、半ズボン、
はい、
のまあ上下、まあ、セットアップで
漫才とかする時の衣装ね、はいはい、舞台衣装的な、はいはい、
でやってるんで、うん、まあ、靴下は結構買うようにしてるんですけど、
はい、
でこのご当地ソックスみたいなものを買おうとしても、
うん、なるほど、
なんか日本の場合って大体そういうご当地ソックスって全部もう子供用なんですよ。
お
ー、なんか、なるほどね、例えば大阪行ってもなんか例えばたこ焼きとか大阪城とかが書かれてるハイソックスって大人が履かないじゃないですか、
はいはい、
全部子供用しか売られてないんですよ、
うんうんうん、
まあ、でも台湾行っても別にまあ台湾の例えば肉まんのハイソックスとかがあったりってわけじゃなかったんですけど、
はい、
ただこのスーパードライ極度乾燥しなさいの専門店に、
はい、
あのソックスがあったんで、はい、ハイソックスが、
うん、
あこれ買っとこうと思って、
うん、
まあ、ご当地ソックスとして、
うん、
そしたらビビったんですけど、もう僕ソックスだから別に値段見ずに買ったんですよ。
あ、はいはいはい、
で3足買うじゃないですか、
はい、
3足で5500円。びっくりして、
すごい高い。
あの、まあ、カードで払ったんですよ。でそしたら、日本円と台湾どっちがいいですかって言われて、まあ、うん、どっちでも一緒かなと思って、まあ、うん、じゃあ日本円でって言ったら5500円ですみたいな
表示されて、
はい、
うん、
はと思って、
うん、
でもこれが日本だったらああいいですってなるけど、
うん、
なんか日本人の意地で買ってそのまま、なんか日本人貧乏だなって思われてくなくて、
いやただ単純に高かったな。
そう、びっくりして。
どうしたのもうこれ捨てたの、捨て
たの。いや、アホじゃないの。
びっくりして、
いやびっくりして、こんな高いの履けないっすよ。貧乏性にも程があるわ。
日本人の意地として、
いや意地として、
なんか
意地として履いてるわ。踏みつけてるわ今。
もう残り2つも、
いや今1足しかまだ履いてないですけど。
あ、なるほど。
はあ、でもこのねスーパードライが相当多分現地でも高いブランドだと思うんですよ。
ブランドか、そっか、はあ、
でこの
前はお前大爆笑して
選んでたんで、そうそうそう
そう、なんかこれとか言って。あ、そうなんだ。
そう、だから。
あの T シャツより高いってことだよ、そう知ったら。1個、1000、あ、違うか。T シャツよりは安いのか。
いや、T シャツデージ安かったですよ、あれ。
T シャツが安いんだよな。
だって、屋台で買ったやつで、あれ。
3、4枚 ?3 枚
はい。だ1枚多分あれ、1000円いかないぐらいですよね、多分。
だったっけ、
はい。
あ、じゃあやっぱ高いんだ。
日本円で800円ぐらいになっちゃったと思いますよ。
へぇー。
だから、多分あの屋台のやつがもしかしたら、なんかここの平和通りとかで売られてるアディダスの偽物みたいなのあるじゃないですか。
あ、なるほど。
みたいなものなのか、
うん、
まあ、あそこからこの何年かでブランドが急成長したか、
うん、なるほど。
あ
でも調べたの、スンスで。
スンスで調べてないです。
調べた方がいいんじゃない、やっぱりそういうスンス、それがダメでしょ。
確かにスンス、これちょっとスンス
情報もなかなかこの庶民の中流、中流プラスぐらいの人たちが買うブランドですよ。そしたら靴下1個1000いくらって、1500円ぐらい。
いや、そうですよね。しかも日本よりかは物価が、ね、安いところですから。
ソックスじゃないんじゃない、もしかして。
いや、
もしかしたら
何これ、鍋、
何かの
鍋持つやつとか
とか、ミトン、ミトンみたいな。もしくはこの、うん、なんていうの、マフラーとか、
うん、あの、そしたら俺ミトン履いてるわって思うよ自分で。
男性器がマックスになった時のカバーとか。
あの、いつ使うの？
わからんけど、こっちは乾燥させんなよっていう。スーパードライっていうことでしょ。
いや、極度乾燥しなさいって言ってんのに。
すげえ高い。
うん、そう。
すごい高いな。
だからこれ知り合い、あ、この一緒に行ったディレクターさんは、なんかこれ好きって言ってて、このブランドが。
そうなんだ。あ、じゃあ知ってたんだ。
もともと知ってて、その人が、
はい、
T シャツ買って、それも9000とかでしたよ、多分。8000とか。
T シャツ？
T シャツっ
す。うーわ。
うん。
すげえな。
そう、だから、相当、うん、ブランド化されてるっていうね。
あ、すごい。台湾ブランドなんでしょうね。
うん。ご当地ソックスっていうね、
うん、
こともちょっといろいろ情報を集めてますんで、
うん、
はい、最近関西行った時はあの関西国際空港にあのクレヨンしんちゃんショップがあったんですよ。
おお、なるほど。
そこであのヒロシの靴下っていうのを買いました。
へえ。
ヒロシってあの靴下臭いで有名じゃないですか。
あ、全然わからない。
わかんないですか。
全然わからなかった。
しんちゃん全然わかんないタイプですか？
全然わからないですね、しんちゃん。
しんちゃんはもうお父さんのヒロシが靴下臭いんですよ。
そうなの？
そう、だからもうヒ
ロシ、どっちをワニ先生とどっちが臭
い？ワニ先生さん。ワニ先生に決まってるでしょ。
じゃあちょっとわからないです
ね。いや、臭いの慣れてるからなじゃないよ。
あ、だからそのちょっとかぶせたかけたというか、
はいはい、
そういうヒロシ
ブランドの、まあ、ヒロシのイラストがワンポイントで入ってる靴下を買いまして、ね、まあ、情報も集めてますので
。でもじゃあ内地行くから、今内地だから、うん、その時はもうもちろんどっちかのソックスを履いていっていいんじゃない
ですか。ああ、そうですね、うん、これはもう太陽眼か広しかで行きたいと思いますんで、よろしくお願いします、うん、
ぜひぜひ、
はい、ということで、うん、また来週はちょっとヘルプライブがありまして、12月4日、
うん、
はい、こちら、19時会場、19時半開演で天仏ホールで、うん、はい、シュリノスケ企画ライブヘルプがありまして、チケットがまだありますので、
うん、
はい、ぜひ皆さんご来場いただきたいというのと、うん、それに合わせまして僕がねこの放送に、来れないというね、
なるほど、
ことになってますんで、
参加ジャージ中心で、
中心でゲストが来るんですよね。
ゲストも一応言っとっていいんでしたっけ、
言っときましょう、
皆さん、はい、皆さんがお待ちかねのあのゲスト、
ゲスト、
ゲンゴロウ、ゲンゴロウ相撲のお二人だった
んです。誰だま、いや誰だまといったところで、あのお時間が来てしまいました。
ところてんゆかなさん
と、誰だまそれは、
ハムチーズまちこさんが
来ます。いやいや、コンビとして相性悪いわ。
二人来ます、
ハムチーズとゲンゴロウは、
僕とこの二人がやります。
誰かはお楽しみにということで、しんとすけ、しゅりのすけと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。